お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたはいつも揺るぎなく、そして私たちを大きな御手で包み、そしてなんと細やかに、いたわったり慰めたり、細き御声で語ってくださったりする麗しいお方でしょうか。そして陳先生は61年間の地上の生涯を見事に全うされて、そして、伝道師と22年間の麗しい、夫婦の生涯も送り、この日本の国を公営にも選んでくださって、私たちの教会から天の御国の門の扉が開かれて、そして麗しい慰めの都イエス・キリストに抱かれる世界に、旅立たれました。天のお父様、どうぞ一人一人に祈られたように、奥様ご家族に、そして、今アメリカからこちらに来ようとしておられるご兄弟、また台湾から、こちらに葬儀に来られる団体の先生方にも、神様の豊かな慰めが、守りがありますようにお願いします。これから聖書の言葉開きますので、どうぞよろしくお願いします。お委ねし、信じ、期待してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ちょうど2週間が経ちました。大阪に私はおりました。ホテルに9時ごろ帰ってきて、それで交通事故に遭ったという知らせを聞いて、多分あれ以来眠りが浅いんです。1日を除いては、昨日もそうでしたけれども、私ですらこうなんですから、伝道師とかご家族はどれほどかなと思ったりしております。思い返せば2001年、 9.11、ツインタワーのテロが起こった時、アメリカにおりまして、それは岡部先生、ごめんなさい、チェン先生とまた伝道師 の結婚式の指式をしたのか、メッセージしたのか、あんまり私記憶が定かでないんですが、まさか最後にこの教会でチームとして、同労者として1年1ヶ月ご一緒に働くように導かれるとは思っていませんでした。何度か台湾に行きまして、そこでもお世話になったり、思い出はいろいろとあります。それで先週の日曜日、私は大熊でチャペルでお話をしたので、その時は最悪の中にも最善があるというお話をしました。これは揺るぎない私の確信です。私が海外で骨折した時も、二度と歩けないと言われた時も最悪でしたが、その後は本当に細やかな神様の最善が、もうパズルのようにもういっぱい天から降り注ぐように。でその話をして、私がお聞きしたことは、その事故に遭った時にどこにおられたか、看護師さんがおられて、もう迅速にもう最善の処置をしてくださって、それからどこから来られたお医者さんか知りませんけれども、来られて、そして救急車に今は乗せない方がいい、乗せた方がいい、もう適切な判断そして伴ってくださって、いわきで多分一番大きい病院に運ばれましたが、必ずしも専門医がいるとは限らないと後で聞きましたが、ちょうど止血する専門医がそこにおられて、それから私も看護師さんにちょっとお会いしたり、病院からお連れする時もお会いしましたけど、本当に優しいお医者さんと看護師さんで、いやこれ随分伝道になったなぁと、伝道師も伝道しておられましたけれども、ああいう集中治療室で賛美歌流していいですよって、あんまないと思います普通は。あるいは東洋医学のご本人もそうだったので、足裏のマッサージもさせてもらったり、いろんなものを体に貼るとか、普通嫌がるお医者さん多いですよ。ありえないと私思ったんです。そしてこれは当たり前じゃない、奇跡でしたという、お医者さんの言葉は多分本当でしょうね。よく頑張ってるから私たちも頑張りますって、これはチェン先生から発せられた、全身から醸し出されたメッセージではないかと思います。先週大熊で私がお話ししたのは、なんでということが人生にはままあって、大きくもあって、 それは2000年前イエス様の時代もシロアムってエルサレムの南近いところなんですが、塔があって、まあ、ビルが崩れる時今でもありますけど、突然塔が崩れてたまたまと当時思ったが18人が亡くなったという事件をイエス様はこう解説したんですね。きっと亡くなった人は原因と結果を人間は探るから、よほど罪深い人だったからなるほどなと、そして自分はあんなに罪深い、あの人と違うから私はそういう目に遭わないとか思ってはいけないと、そうではなくて悔い改めなさいという、これはメッセージだと。ああそういえば震災で学んだはずだったなーって、明日があるという考えはそもそも間違っていた。あれだけの経験をして明日謝ればいい、明後日仲直りすればいいって、明日はあなたが自分で覚悟するのって、今日しかないと思って生きるのが人の道、これしかないんだって。だから悔い改めて神様との関係は来週回復するとか言わないで、今日神様と仲直りしなさい。そしてあなたの一番大切な人に本当に大切な一言を言って、この瞬間に召されても何の悔いもないという生き方をしてますかと。さまざまな事故とか事件とか、それは全ての人に対する神様からのメッセージなんですよと。確かにイエス様はスズメの一羽も見許しなければ落ちることはないし、自分の髪の毛何本あるかも一本一本神様は数えてる神様だから、偶然なんて一つもないんですね。そして私は牧師になって、まあ、40年ぐらいですが、私の知ってる方でもある方はオートバイで召されました。オートバイ事故に遭わなければもっと多くの大きな働きをしたはずなのにと、多分私思ったと思います。熱心な方が日曜日、平日の総天祈祷会に一生懸命行こうと思って、交通事故でやっぱり確かご夫妻でしたか、亡くなられた方もおりました。先日は素晴らしい働きをしてこられた牧師先生が喉に詰まってお食事する場所で、そこから天に召されました。私たちと親しかった後藤先生は今のような暑い時期に熱中症でお一人で亡くなっておられました。何度でも言いますが、どういう召され方したかは全く関係ない。何の関係もない。どのような人生を歩みましたか、これが全てです。病気であろうが、昔有名だった沢村五郎先生という人は聞いた話ですが、普通じゃない認知症になって、進学校の校長先生が。そしてああいう後ろ姿は証になるんですか、どうなんでしょう、なんで神様はこのような日本を代表するようなメッセンジャーの最後がこうだったんですかって、私はあの時思ったんです。関係ない。最後がどうなっても全く関係ない。どのようにその人が神の御前と人々の前で歩んだか、これが全ての全てです。まあ、私は結婚式から22年このような長い間チェン先生とお付き合いして、そして最後に、まあ、死に水を取るとは言いませんけども、このような障害になるとは思いませんでしたので、私はピピピトへの手紙から命のメッセージが語られているということで、次を出してください。ピピピって素晴らしい教会です。一つは覚悟の問題、二つは希望があるということ、三つ目は遺言がありますよと。覚悟、希望、遺言について、まあ先生の好きなお言葉はピリピ人への手紙ってさっきありましたが、一章の20節から25節を通してお話します。ピリピというのは今で言ったらバルカン半島のギリシャです。昔はマケドニアというところにあったんですね。そして温かい教会でした。パウロ先生、これ書いたパウロ先生も伝道者でしたよ。宣教師でしたよ。そして、どの教会もパウロ先生に生活の支援金を送らないときにも、この教会だけはさーっと送り続けた。素晴らしい教会だった。まあもちろんどの教会問題ないってことはないから、ある人とある人がいがみ合って困ったなという悩みもありましたよ。けれど、パウロ先生も慕うこの教会。でパウロ先生はこの時イタリアの現在のローマで投獄されていたので、温かい優しい教会だから今のギリシャからイタリアに向かってすっごい心配したんです。大丈夫か先生って、大丈夫ですかって。それでパウロ先生は板挟みになった。生きて再びピリピンに行って彼らを励ます必要もあるけれど、 本心から言えば私はキリストのもとに召されたいって。どれほど素晴らしい天の御国かこれを人々に伝えたけれども、しかし宣教師としての自分の生涯、地上の仕事を全うしたかと言われれば、今少し地上にいて、私は人に仕える生涯に命を元より捧げたから、いつ召されても何の悔いもないけれども、もう少し生き延びて、あの人、この人にメッセージを伝え、あのこと、このことをしようか。だけど、本当のことから言ったら私は瞬間、天の御国に召されて、あの愛おしいイエス・キリストのもとに抱かれることこそ、私の幸いであるという、じくじたる思いを、板挟みという言葉で、生きるにしても死ぬにしても、生きることはキリスト、死ぬことも益ですと。もうパウロの覚悟を表すお言葉ですね。じゃあ、まず第一に、覚悟について、今日の20節、21節を見ますとですね、これはパウロの数ある手紙の中でも宣教師魂というか、元より腹はくくってるというか、命はとっくの昔に捧げてるというか、そういう覚悟を表す、生きるにしても死ぬにしても、生きることは金儲けじゃないです、長生きすることが勝ちでもないんです、生きることはキリスト、死ぬことも益です。じゃあこの言葉が入っている有名な20と21をご一緒に読みましょう。はい、私の願いはどんな場合にもとなくように単に語り、生きるにしても死ぬにしても私の崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。いやー、これはチェン先生にふさわしいお言葉ではなかったかなって聞いてはいませんけど、先生こういう信仰ですかって、はいって多分おっしゃったんじゃないかなと思います。ちょっと事情を話しますよ。生きてれば悩みがありますよ。パウロ先生は投獄されていたのに、パウロ先生に嫉妬心を抱く輩がいるんですよ。困らせようという党派心があるんですよ。誰でも自分中心だから、自分が誰よりも上になりたいとか、気に入らない人を懲らしめてやりたいとか、邪心があるでしょ。投獄されているパウロ先生をさらに精神的に追い込むために伝道する人がいたって書いてあるんです。そんな伝道あるんですかって。でそれに対してパウロ先生は何でもいいって、大したことないそんなことはって、どんな動機でも結果的にキリストが人々に伝道されて伝わっているなら私は喜ぶと書いたのが、このピリピ人への手紙でパウロ先生の真骨頂ですよ。突き抜けてますよ皆さん。なぜかといえば、パウロ先生は反キリストでした、もともと。超エリートコースで。しかし、現在のシリアで天の光に照らされて、イエス・キリストがおられるって分かって、3日間目が見えず、そして突然クリスチャンになって、命が狙われる立場に今度なったんです。反キリストの人から裏切り者として、暗殺計画の中で活躍するまで十数年過ごしたですよ。いきなり神学校行ってすぐ用いられたんじゃないんです。忍耐してテスト期間が十数年、タルソという学問の都市でパウロ先生は埋もれていたですよ。時が来て彼は宣教師として立ち上がり、一回伝道旅行、現在のトルコ、二回は海を渡ってヨーロッパまで伝道旅行、三回目も伝道旅行、そしてやがてカイザリアというところに行って、これからエルサレムに行くとあなたは捕まってこのようになりますなんてジェスチャーでする人がいたから、パウロ先生行かないでと泣きつかれた時に何と言ったか。いや、腹くくってますね、覚悟決まってますね、生きることはキリスト、死ぬことも益です、生きるにしても死ぬにしてもただキリストが崇められれば生きてもいいし死んでもいいって。じゃあ10を出していただきましょうか。じゃあカイザリアっていうところに上陸した時に、もう1回2回3回伝道旅行したら、あとは余生を送ったらって、いやエルサレムに行くって言ったら、あなたは捕らえられて殺されますよ、行かないでくださいって言われた時に、何を言ってんだって、命はとっくに神様に捧げているんだって。じゃあ使徒の21の12と13読みましょう。はい、これを聞いて私たちを土地の人からもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか、 私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。パウロの覚悟ですね。宣教師の覚悟ですね。皆さん、宣教師はもし自分が世界中で伝道してそこで別に迫害じゃなくても崖から落っこちることもあるでしょう。災害に遭うこともあるでしょう。強盗に遭うこともあるでしょう。戦争が起こって命を落とすことも実際あるんですよ。その時に、なんだ教会に責任を問いませんと。誰彼の責任にしませんと。自分の命は神様の導かれるままにで、すべてはすでにこの時点で行く前にお捧げしましたって。多分チェン先生も書いて、宣教師の非常に厳しい道を一歩踏み出したんじゃないかなって。私はあんまり詳しく覚えてないんですが、印象的なのはアメリカの大きな教会で結婚式を挙げるときに、その時にこの教会で洗礼を受けて、そして神様に呼ばれてると思うって言って、そして最終的にはチェン先生と伝道師が結婚式を挙げるときに、やっぱり文化が違うので、まあ、竜の踊りがあったか、山ほどの食事は覚えてるんですが、何回かチャイナドレスみたいな着替えもしたかのようにも思うんですが、いや大変だなって、私は静かにこう思ったんです。日本はもうちょっとシンプルですけど、こうシンプルと逆の世界だなって。私たちはその後さよならするからいいけど、一人残されて、これ苦労するじゃないかな、文化の違いでと思ったことを覚えています。それから宣教地ったって、宣教師もいろんなとこ行って船が沈没することもあるんですからね。いやー、これ宣教地に行く前に崖から落っこったら死ぬじゃないかと思ったり、この衛生状況で盲腸になったら、盲腸で日本なら知らないけど、この国ならこういう場所ならこんな田舎ならこの私出されたものをこれ食べて大丈夫かなって思ったり、まあいろんな宣教師のとこ行ってもよく思うんですけれども、いや宣教師の覚悟っていうのは波じゃないなって、元より違うんだなって思いました。開きませんが、第二コリント11章にはいろいろ書かれてます。パウロ先生がどういう経験したか、1回2回3回伝道旅行して何回も暗殺しかけられし、暗殺されかけて、例えば盗賊のなんて書いてますよ、川のなんてありますよ、海のなんてありますよ、荒野のなんて書いてますよ、鞭打ちも受けたって書いてますよ、あるいは飢え乾いて食べ物もなく飢え死にしそうだったでしょうね。凍え死にしそうな時もあったで。トルコだって寒いんですけど、冬は。いや、宣教師の覚悟って一筆書きましたって。来年自分が宣教地で召されたとしても、これは神様と私の関係ですと。10年後に私命がないとしても、元より神様に捧げた命ですと。そういう厳しい世界で、いやー、そういう宣教師がこの日本に来て、最後この私たちの教会で1年半後ろ姿を見せてくれたことは、これ宝ですよ。これは後世に残る霊的な遺産ですよ。この教会の土台だと思いますね。じゃあ皆さん、2つ目、希望がないですかって。まあ先ほどその病院で何か流して差し上げましょうかって看護師さんに言われて、じゃあ賛美歌って分かりましたって、あるいは中国語の賛美歌って普通はダメダメ、ね、あるいは聖書の言葉読んでお祈りしてどうぞって、なんか漢方の本人がそうだったか貼りたいものも、普通西洋医学と東洋医学難しいですよ。で、私がご遺体を、まあ、毎日行けるときは家内と一緒に行って、何時間かずっとご一緒にいた、なんとなく雰囲気はね、直接はお会いできないけど伝わっていましたよ。お医者さんもだいぶキリスト教に関係持って、この教会ホームページでもしかして見てるじゃないかな、看護師さんも最後の最後に私にいろいろ聞いてきて、教会って素晴らしいですねって、いや教会ってそうするとどうなんですかって、すっごい証になったな、陳先生一言も発しないけどすっごい証になったなって、お医者さんも本人が本当によく頑張ってるって、これは奇跡だって、いや本当にそう思いますよ。じゃあだけど亡くなったじゃないか、これは希望もないかって、いいえ、もともと命を捧げているパウロ先生宣教師は何て言ったか、じゃあ今日のピリピの1章の23節、22節から 読みましょうか。22節と23節を見ると、板挟みっていう言葉が23節には出てきます。これはおしくらまんじゅうじゃないけど、釣り皮持って今日はきっちりで息をするのがやっとでね、そして右と左から押されて、もう押しつぶされそうになったら身動き取れないでしょ。生きるも死ぬも自分は身動き取れないってパウロはこの時言ったですよ。だけど正直に人に気を使わないで、あなたの本当の願いを言ってくださいと言うならば、この瞬間にキリストのもとに召されたいと言ったですよ。そしてあの麗しい慰めのキリストの懐で、慰めの場所で瞬時に飛び立って、私はそこに抱かれたいと、これが本心だ。だけどこの地上であなたは宣教師としてやるべきことを全うしましたか？あの人この人のことを考えると、世界中のあの人この人のためにもう少しやるべきじゃなかったですかと言われると、自分は何とも身動きが取れない板挟み状態だとね。じゃあ23節24節続けて、22節23節ごめんなさい、読みましょう、はい。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。まあ一応毎日一緒に病院に行きましたので、刻々雰囲気は、まあ、病院で2時間3時間あるいは外を歩きながらずっと祈ったりしていましたけれども、その会えないけど雰囲気は伝わりますよ。で後で聞いて、この10日間はまさにこのパウロ先生が綴った心境じゃなかったかとチェン先生、私は推測しますよ、板挟みだと。普通なら瞬時に即死状態なのに、この地上で生きながられてお医者さんも本当に頑張ってますね、私たちも全力を尽くしますって、本人がお医者さんをそういう気持ちにさせたんだと思いますよ。なぜって、天の御国に行ってキリストのもとに行くことはどんなにか素晴らしい信仰は揺るぎもないけど、この地上に思いもないかと言ったら、地上で天の御国に行くまでやるだけやりますという告白を全うしたかと言われれば、ちょっと後ろ髪を引かれるか、もう一日でももう二日でもって、私召される瞬間まで伝道なさったなって。すでに証にありましたように、あそこ草刈り忘れたって言って、お一人で車を運転して大熊に行って草刈りしたりですね、危なくなかったかなと思ったりしたんです。言葉が自由というわけではないので、ゆくゆくは大熊に住んでそこで足押しをして、中国語日本語に翻訳したテープでも流して文章でも書いて渡して、そして伝道すればどうかなと私に話されたこともありました。もう少し長らえてこの地上でやるのもそれもどうかなと思う気持ちもあるんですと、10日間、あるいはパウロ先生だったら瞬時に天の御国に召されたいけど、海のなん川のなん盗賊のなん凍え死にしそう飢え死にしそうって鞭打たれて、そういう障害の中でもう十分ですって気持ちもあるけど、あの親しいフィリピンの自分のことを思って泣いて祈って献金し続けている教会の人にもう一目会って、それがどんだけ彼らを力づけるかって知ってるから、もう板挟み状態で自分では身動きが取れない状態なんですって。じゃあパウロ先生が言った天の都ってどれだけ素晴らしいんですか。じゃあ2丸を出していただきましょう。黙示録の21章、聖書は22章までしかないけれども、まあ天の御国というのはですね、今日読む箇所にはないけど、まあ涙もなく死も悲しみもなく、イエス・キリストがもうステンドグラスにもあるんですけど、王座におられ太陽がいらないキリストの光と栄光で、命の水の川が流れ、天の都の大通りはそれは大理石で、そして城壁のこの土台は壁玉などのさまざまな宝石で、まばゆいばかりで、私と同郷の山形県のギデオン教会の会長をしておられた方は、もう地上では会長さんの葬儀をやっていて、もう一回不思議によみがえって葬式一回亡くなったんですけども、その間天国に行ってったとか、あまりの黙示録の光景のように、 神様、私本当にこの都に来れるんです。そうだよって、あなたが会長だからじゃないって、偉いからじゃないって、山ほどたくさん良いことをやったからでも全く関係ないと。イエス・キリストの十字架の恵みによってあなたは来るんだが、これを一回見たものとしてもう一回戻りなさいと。そしてどれだけ素晴らしい都を神様が用意しているか、だから聖書を読んでってギデオン教会で、イエス・キリストを信じてこの天国行きの切符を持ってって。だから死は悲しみではないんです。天国への入り口なんです、門なんです。パウロ先生は生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。じゃあヨハネの黙示録のそこは死も悲しみも涙もない世界、天国の門入り口、それが死という、普通の人と全く違う聖書の理解です。それは絶望でも悲しみでも孤独でもないんです。じゃあご一緒に黙示録21の3と4読みましょう、はい、私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。パウロは本当に恋焦がれたと思いますよ。投獄されている自分をさらに精神的に追い詰めようと、妬み心とか自我からパウロを苦しめる人もいるでしょう。それからいつ投獄されてたら殺されるか分かんないでしょう。いっそこの瞬間に死も悲しみも涙もない世界に本当は行きたいと思うのもね。だいぶ前で、何年前に行ったか覚えてません。何度かシンガポールに行ったんですが、初めて行った時だったか、そこにシンガポールの日本人教会があったんですが、前から計画されて呼んで行ってみたら、牧師さんが実はということで、依頼された時はそうじゃなかったけど、もう深刻な癌がまだ若かったんですが、もう体中に発見されましてということで、まあ私そしてシンガポールで車椅子を押してですね、綺麗な公園に奥様と一緒に行ったことを思い出すんですが、その後亡くなったんですよ。でその後の話、奥様は牧師であるご主人に先立たれて、私が一緒に歩いたあの公園にどうしても行けないと、行けば全部蘇ってくると、あまりに悲しくて。だけど時が少しずつその心を和らげて、ある時思い切って行ってみたら、やっぱり涙がたーっと。その時本当に聞こえたか見えたか私は知りませんけれども、ご主人の声が、どうして泣いてるんだと。僕はその公園よりももっと素晴らしい天の公園にいるよと、そこを散歩してるよって、その肉声のような幻かなんか聞いたか見たかの瞬間から一皮向けて、あの涙のその後のさーっと喪失感が、ああ天の御国で主人は本当に苦しむだけ苦しんだ肉体から完全に解き放たれて天の公園を散歩してるよって。今交通事故だからなかなか脳もあばら骨も多分痛々しかったろうなと思いますけれども、今は一切の痛み悲しみから解き放たれて、私はこう思います。神様が、お医者さんもよく頑張ってると言いましたが、神様はもう十分だと、よくやったと、誰もできないぐらい10日間この全身の満身創痍の中で、ここまでと、ここまで、もう苦しむことを許さない、そして天の御国に、あなたはよくやった、十分やったと、そして今天の御国で、いや、イエス・キリストのねぎらいの中におられると思いますよ。じゃあ皆さん、この希望をたたえつつ覚悟を持って揺るぎない人生を送った宣教師は、最後に何か言いたいことありますか。もともとチェン先生は日本語がそんなにできなかったので、片言の英語で会話したり私も手話しましたが、しかし私常々こう言ったんです。覚える必要ない日本語って。チェン先生はもう後ろ姿で 十分証だったよ。言葉が喋る喋る全く関係ないと私絶えず言ってたんです。ここに存在してるだけで十分宣教師魂だと、にじみ出てるって、光栄だと私も陳先生と1年半ここで働けた、チームに加わっていただいたことを光栄だと思ったので、そう言った。だから遺言がありますよ。じゃあ私先生が好きだピリピリという手紙から遺言が何節ですかと言われたら、最後の24、25を選ぶんですが、あ、ごめんなさい、あのプラス、それにプラス選ぶんですが、24とまず25を読みましょうか。最後のところで、私たちに対する思いは尽きないものがあった。まず奥様に、この教会に、世界各地の関わった人々、教会に、アメリカの母教会に、台湾に、ね、これは間違いないですよ。じゃあパウロ先生は死ぬこともできたらキリストのもとにすぐ行きたいって、そういう信仰で一点の曇りもなかったんですけど、しかしこの地上に対する思いが遺言のように、24と25続けて読みましょう。はい、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。この直後にパウロは召されませんでした。で、パウロ先生も本当は天だけど地上への思いも、あなた方と再び会う、どれほどそれも大事で必要な私の責任、宣教師としての使命であるかは言われなくても重々承知していた。で、私はチェン先生が病院で、まあ、その部屋までには行けませんけど、まあ、毎回ご一緒してですね、奥様が耳元で話したり中国語で祈ったり賛美を捧げると、何か医療系のあれが動いたとか血圧が変わったとか、まあ条件反射という人もいるかも分かりませんが、聞こえてたじゃないかなって私思うんですね。そして救急車の中でお医者さんも一緒にずっと寄り添ってくださる中で、さっき代読されたものにもあったように、私置いていかないでと、一人で行かないでと、世話をさせてと、その祈りが普通なら即死状態のところ10日間も。だからチェン先生は奥様の声を聞いてギリギリまで頑張ったんじゃないかなって。最終的には奥様が、まあこれ以上は心もとないかなって、もう十分かなって、もういいよって、そしてあらかじめ約束していた賛美歌か何かを耳元で歌いながら天の御国に召されていったという話で、何かなって言いますか、止まりますかね。はい、ジェイソン先生よろしくお願いしますね。はい、多分そのような気持ちではなかったかなと思います。じゃあこの教会に対する思いはどうですかというとですね、警察の方が現場にいろいろ多分相当の衝撃だから散らばっていたものがあったんでしょうが、その中から自筆のこの中国語の紙が出てきましたと届けてくださったようで、多分 2,3 週間前に私がここでお話ししたエレミア書29章11節、まあ読みませんけれども、神様が私たちに対するご計画は平安と将来と希望を与えるものだっていう、それをね、したためてもう最後のその瞬間まで持っておられた。ここからは私の推測です。それ遺言だったんじゃないかなって。私のあの時のお話は、無理やり故郷を去られて行ったこともない海外に連れて行かれたとしても、その外国で生きるんだって、根を張るんだって、そして地道な生き方をするんだって、そしてそこで神様の恵みを体験するんだって。もうおそらくチェン先生は中国語がペラペラ通じる台湾の方が過ごしやすかったと思いますよ。国籍はアメリカにもあったから、アメリカでもよかったかもわからない。しかし国籍のない最後はこの日本の国で、その御言葉をしたためて、 神様の平安と希望と将来の計画はここだと。だから大熊で最近コーヒーを出すんですが、言葉は通じなくても一生懸命手伝っておられるチェーン先生がおられたんです。だからみんなコーヒー飲めたんですね。それから他の人の荷物運びも、今日昼間さんの証にあったように一生懸命してくださるお方でした。また草刈りもそうですし、やがては大熊の人たちに足裏マッサージをしながら、新たな日本人伝道に勤しみたいな、この教会に対するチェン先生の無言の遺言があったんじゃないかなと。じゃあ働き人に対してはどうですか。実は事故がなければ、この間の大熊のメッセージはチェン先生にお願いしていたんですね。でこの間から牧師たちの祈り会にチェン先生にもぜひ来てくださいと言って、一緒に祈り会にも加わってもらって、いやこれ素晴らしいハーモニーだなと思った矢先でした。皆さん、この教会は建物がいくつもあって素晴らしいですねって言われることもあります。まあ一見そう見えるでしょうね。あるいはいろんなプログラムがあって、飲み水みたいなものがあって、それもユニークですねって言われることもあります。それも事実だと思います。だけど本当に素晴らしいのは人材だと私思いますよ。3人の牧師と1人の伝道師が、それぞれユニークな賜物で、いやー伝道師もあの言葉信じられない中国語で、すっごい語学の賜物だなって、いろんな打ち合わせしてペラペラペラペラの人の聞いて、また他の先生も総合力だったり能力が一つ一つ深かったり。で私が言いたいのはそれじゃないんですよ。賜物主義じゃないから、能力主義じゃないから、それよりもハーモニーですよ。そして今はドイツからモニカ先生もあの情熱ですよ、しっかり組み合わされて、そこに最後のピースに陳先生がいざ入ろうとして矢先でした。しかし終わってはいませんよ。私陳先生の人柄を物語るエピソードで心に残ったのは、ご両親は何でも昔離婚をなさったそうだとか、子供は苦しかったと思いますよ。チェン先生はお父さんの側に行って、中学校の時には、中学生の時にはずっと朝新聞配達したそうです。で新聞配達の収入は全部自分で取らないで全部お父さんにあげちゃってるから、そういう人だったんだと思ったんですよ。そういう人だった、ね、皆さん能力ではないですね。誰よりも身を低くして使える姿、それがこの教会の働き人のピースが空いたように見えるけど、そのスピリットはこれからも残ると思いますよ。そしてもし遺言の言葉をピリピ書から2つ選んでくださいとするなら、2つ選んでくださいとするならば、じゃあ最後に聖書の言葉を読みましょう。私は勝手に選ばせてもらいました。3丸を出していただいて、ピリピ人への手紙3章14節、明日があると思わないでやるだけやりなさいと、出し惜しみしないで、いつ召されても何の悔いもないという、そういう生き方をしましょうとパウロ先生はしたと思います。陳先生も61年はちょっと短いと私も思いますが、しかし大したもんだと言いたいです。全うしたと言いたいです。じゃあ3章14節を読みましょう。はい、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。もう後ろを振り返らず、一心に目標を目指して、じゃあ最後の4丸出していただいて、そしてアメリカ国籍はあったし台湾国籍も持ってたんです。で国籍のない日本に住んでいましたが、本当の国籍である天国籍に今は変えられた。私たちも天上人として明日があると思わないで、地上の生涯を悔いなく目標を目指して全うする、それが陳先生からの遺言を受け取るということではないかな。じゃあ最後にピリピ3章20と21読みましょう。はい、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって 私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。傷ついた地上の体が今は栄光の姿形に変え体に変えられて、本当に天国籍の住人として待ってたよ、よく地上の生涯全うしたと。召され方は関係ない、何度も言いますが、どのように召されるかじゃ全く関係ない。天の御国でイエス・キリストのもとにおられます。黙祷いたしましょう。それではピアノを弾いていただきます。今日陳先生からの遺言として何を受け取られますか。そして天の御国の希望、どうしてそんなに悲しんでいるの。私は今イエス・キリスト天の御国の御国に来て一切のことから解放されているよと。そしてこの信仰を全うするために宣教師ではないけれども覚悟、信仰で地上の生涯を全うするという覚悟を神様の御前に告白したいと思います。それではピアノを大きくしていただきます、どうぞご親族のために、また水曜日は全部通訳が入る日本語と中国語の、また台湾やアメリカの教会も同時中継で一緒に捧げる特別の働き人のお葬儀となります。守られ導かれるように、そして陳先生が残された後ろ姿のメッセージがこれからの教会に自分自身に生かされていくように、その他自分や家族のため、地域のため、また世界のため、下田姉妹や気になる方々のためなど、しばらくご一緒にお祈りの時を持ちましょう。祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今から一緒に祈りを捧げます。あなたはどんな時も私たちと一緒です。チェン先生はまさかこのようにしてこのような時に召されるとは夢思いませんでしたが、元からあなたに生涯命を捧げている方でした。それは後ろ姿でよく分かりました。そしてチェン先生とご一緒できたことは私たちの勲章です、光栄です。どうぞあなたが人知を超えた大きな慰めを持ってご家族またお一人一人をねぎらって慰めてくださるようにお願いします。またこれ水曜日に持たれる葬儀にもあなたの御臨在が豊かにありますようにお願いします。天のお父様、私たち自身や私たちの家族、その地域を豊かに祝福してくださるようにも、またその他下田姉妹や体調の悪い方々にもあなたが寄り添って癒しの御業を成してくださるようにお願いいたします。一言お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、私たちには意味不明のこともありますが、しかしあなたの目から見たらそれがスズメの一羽も私の見許しなく地に落ちることはないのだと書いてあるように、全てがあなたの眼差し、分厚い御手の中でであることを今こそ告白します。見事に61年のあなたに命をもとより捧げた宣教師として、知恵宣教師は地上の生涯を目標に向かって全うされました。あっぱれでした。見事でした。ただご家族に、アメリカから来ようとしているご兄弟にも、またそれぞれの母教会にも神様の慰めが豊かにありますように。それから今日礼拝に来られた方々、試練に遭っている方、体調優れない方、ご家族のことをいろいろとおもんぱかっている方々に神様が大きな励ましを、また力を、そして進むべき道を示してくださるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、私の命はあなたのものです。あなたを信じ天国の希望を揺るぎなく告白します。チェン先生が 残されたメッセージを厳かに受け取り、受け継いで、これからの歩みに生かします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。